月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井奈緒です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、今日も番組始まりました。
はい、
リスナーの方からメールいただきまして、奈緒さんぜひご紹介してください。
はい、紹介します。はい、月野浩二様、藤井奈緒様、横浜市在住のデカルカントと申します。オールニート日本で聞いています。初めてメールします。多くの女性サバイバーにインタビューをして、私自身励みになります。私は12年前からうつ病を患っていまして、昨年末で会社を退社して今は生活保護で暮らしています。私は横浜市在住の広田和子さんをゲストに呼んでもらいたいと思います。広田さんは精神障害の世界では知らない方はいないという方です。彼女自身、精神疾患の自らのことを精神医療サバイバーと名乗っています。ぜひ広田和子さんをゲストに招いてくださることを切に願いますといただきました。
はい、ありがとうございます。デカルカントさん、ありがとうございます。ね、まずデカルカントさんが、ね、うつ病を12年間、今ね、うつ病の人は日本に100万人いると言われて、
そんなに、
たくさんね、今苦しんでいる方も多いんですけれども、
はい、
同時にね、少しずつは良くなる病気なんで、このようにね、自分自身のことをこう、このゲストぜひ、取り上げてくださいみたいなね、
はい、
前向きなことを感じられますんで、デカルカントさんのね、もう口かみかみですけどすごい難しいと思う。
デカルカントさん、私もかみそうになりました。
デカルカントさん、
はい、
でもなんかね、おごそかないい名前ですけれども、
意味は何なんでしょうね。
全くわかりません
教えてください。
今度ね、またメールぜひいただけたらと思いますけれどもね、はい、きっとね、少しずつこう良くなってる感じがね、このメールからもね、
はい、
感じられましたが、はい、ということでね、広田和子さん、私ね、残念ながら勉強不足で知らなかったんですけど、
はい、
いろいろねググってみました私
得意の
ググり男ですから
、はい、
そしたら、いや、なかなかやっぱね、この世界じゃ、
はい、
本当知らない私が勉強不足だったみたいなね、なかなか著名な方みたいでしてね、ラジオ日経っていうラジオ局で、
はい、
月2回ラジオ番組をね放送してるってことで、いろんな方々に、ね、インタビューしてるんですね。である意味我々とこう世界がつながっているような、
そうですね、
感じなんですよ。それで、まあ、私、チャレンジします。全く面識もコネクションないです、
はい、
何にもないんです、
はい、
だけどなんかこうメンタルヘルスのね、精神医療、精神、生きづらさ系のなんか同じ匂いをね、こうググったネットからも感じました、
はい、
なんか俺、これは俺を呼んでるっていう気がしますって、
はい、
まあ、でもダメかもしれないですよ。でもね、はい、ダメでも
行動あるのみですね。
行動あるのみで、デカルカントさんのね、こう目を受けましたんで、
はい、
チャレンジしてみますんで、またこのね、ご報告を追ってさせていただきますんで、ぜひぜひお待ちになってください。リスナーの方々もね、このサバイバーぜひ出てくださいみたいのがありましたら、どしどしメールいただけたら、
はい、
とりあえずチャレンジはします、
はい、
断言します
、はい、
どんなダメっぽい人でも、
ダメっぽい人、
もうこの人全然ダメみたいなね
、はい、
すごいクラスが上みたいな人でも、まあ、チャレンジはしますんでで
も月野さん力ありますんで大丈夫ですよ。
そうですか、はい、私、まあ、ストーカーごとくね、
そんなことまでするんです
か。ストーカーじゃないんですけど、
はい、
まあ、それぐらいこう、こう頑張る方なんで、はいはい、ぜひぜひね、皆さんからもメールいただけたらと思ってます、はい、今週ですけれども、先週に引き続いてコンパス女性筋疾患患者の会主催、野上夏さんへのインタビューをお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は筋ジストロフィー患者でコンパス女性筋疾患患者の会主催、野上夏さんへのインタビュー3回目をお送りします。
コンパス助成金疾患患者の会はですね、インターネット上の掲示板でして、同じ病を持つ皆さんがですね、ネット上でつながりながらオフ会でお会いしたりとか、そのような、ね、会を、主催なさっています。NHK の、ね、教育テレビのハートをつなごうにレギュラー出演してましてね、大変人気のある方です。すごくユーモアと、ね、力強さのある、いい方で、私も、ね、結構最近お友達付き合いしてるんですけれども、とても、ね、好きな人なんです。若い頃は、ね、演劇をなさっていたりとか、してたんですね。そんなやっぱりね、女優さんですので花のある方で、それがまた魅力となってます。それでは野上那須さんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。3回目の今日はですね、パートナーシップっていうのをねテーマにして、
はい、
ぜひ那須さんにお話をお聞きしようと思ってるんですけれども、はい、まあパートナーといえば那須さんはあの正樹さんというね、
はい、
ご主人と ご結婚なされて、
はい、
あの NHK の副首相で、賞を取られたんですけれども、
はい、
その番組も正樹さんとのね、
はい、
ご関係などがこう描かれてて、私もとっても感激 したんですけれども、はい、あ、ちなみにこの番組なんか NHK のライブラリーで見れるんですよね。
そうなんです。
興味ある方はね、
はい、
あのあれ借りられるんでしたっけ、そういう、
あの借りられます。そうするとあの月野さんの名言がね、
あ、
最後の番組の締めとなったあの名言が、名言を聞くことができます、
ね、私がご主人のさんのことを、
はい、
まあ、夏さんが劇団員の活動を長くやられたこともあって、
はい、
照明係のような、
そうそうそう、っていうか照明マン
照明マンって言います、
はい、
なんか失礼なんだかなんだか微妙なこと言いましたけど、
あれであのねもうスタジオが一気に大爆笑ニュースとなって
う
もうあれ忘れられない経験でした、
ね、
はい、
あのすごく縁の下の力持ちというか、うすごくそういう頼りになるような、
支えてくれてるんですよ ね、
それをこうね、
はい、
那須さんにこうスポットを当ててるようなねそういういい感じだったんで、そういうあの言ったんですけど、
ありがとうございます、う
ん、興味がある方は NHK のホームページ検索していただくと、
はい、
ライブラリーでハートをつなごうです、
はい、
ご覧になれますのでぜひ、お借りになってみてください。
はい、
はい、そんな素敵な正面マンの正樹さんと巡り合うことには実はいろんな、その前触れとしては苦難があって、 それから巡り合ったそうなんですけど、それは具体的にはどんなことだったんでしょうかね。
はい、もうですね、まあ一番のきっかけは38歳の時の子宮がんなんですね、
うん、子宮がんになられた、
はい、で、あの私もともと筋ジストロフィーを告知されたのが15歳ということなので、もういろんな人から結婚しちゃダメよとずっと言われてきてたんですね、うん、あとやっぱりお芝居をどうしてもやっていきたかったから、
はい、
結婚ということがそもそもね人生設計図にね入ってなかったんですよ、
うん、
だからあのその38歳の子宮がんの時にはまずあの結婚云々とか子宮がんで女性の病気だからどうとかっていうことではなくて、
うん、
あくまでもあのがんになったという、これで私はまた命の危機にさらされたという、筋ジストロフィーのみならずっていう、だからそちらの方のショックの方が大きくて、あのまず自分がどう生きていくかっていうことにしか今後ですね、その時はあのもうお芝居を諦めて会社員として生活をしていたので、
はい、
ですので、まあ、あの会社を辞めなければあの辞めるわけにはいかない、辞めたら死んでしまう、うん、私は一生一人だから、
うん、あ、
結婚はできないし、うん、相手もいないから、
当時はそう思ったわけですね、
はい、まあ、あのそういうふうに思っていたんだけれども、結局ですね、あのこの結婚に至った経緯というのは、まず38歳の子宮がんでうつ病になって、結局あの会社を退職することになったんですね。多分その40歳ぐらいだと思うんですけれども、
うん、
でその時にあの会社辞めたら死んでしまうと思って、うん、だけどこんなに精神的に辛くてどうする、
うん、
でそういう時にあの会社の同僚の女の子に、
はい、
あのね、いいこと教えてあげるねって言われて、会社ってね辞めても死なないんだよって言われたんですよ。だからちょっとまあ今みたいなちょっとこの不景気の時期とまたちょっと時代が違うからっていうのもあったかもしれないんだけれども、その
会社に固執して精神を病んで いる状態から一歩こう背中を押してくれたその一言にはすごく感謝をして、
それはいい方ですね。
ですね、
結構まあいろいろ身体的な問題からメンタルで鬱になったりする人とか、まあ、あのやめようとか、まあ、休もうとかね、それができないで最終的には自殺まで追い込まれる人がいますけど、誰かが ねちょっと休もうよとか ねそれを言ってくれる人がねいるとだいぶね、
あのそれで会社を辞めました、
うんうん、
そしてハローワークというところに通い始めて、うん、あのある日ね、なんかぼんやりと3ヶ月ぐらいぼんやりと通ってたんですけれども、
うん、はい、
あのある日係の方に何か資格持ってますかって言われて、あの運転できないんですけど免許証だけですって言ったら、はい、うんうん、あのじゃあねいい学校がありますということで、あの東京障害者職業能力開発校という、う
ん、長いですね、
うん、長い難しい名前なんですけど、うん、あの、まあ、職業訓練校ですね、
うんうん、
でこちらに行くとあの勉強もね、うん、させていただいて、あの訓練手当も出るので、
うん、
そこでじゃあもう一回勉強してみたらどうですかというので、で、まあ、でもただでね何年ぼーっとして入れるわけではないので、
うん、
試験があるんですよ。
あ、そうなんですか。
なので、うん、久しぶりにちょっとあの私あのちょっと努力っていう言葉が嫌いなんですね。
そうです、
はい、
う
ん、だけどあの時だけは
努力しました、
すごくしました。
あ
の算数がね、
うん、
病気じゃないかと思うぐらいできないんですよ。
あ、そうですか、
はい、なのであの時だけ本当に何ヶ月間か必死で勉強して、
うん、
それで見事、見事というか倍率低いかもしれないんですけど、あのその職業訓練校に42歳で入学をしまして、
うん、
でその私の通路を挟んだ隣の席にいたのがあのまさきさんですね。
まさきさん、パートナーご結婚なさった、
はい、
もうすぐ付き合うようになったんですか。
いえいえ、なんかね11歳、あの夫が年下なんですよ。
年下
で、
うん、
だからもちろんあのそんな最初から結婚相手とか恋人とか、うん、というふうなこう視点で見てないですしね、うん、でなんか自己紹介の時から不思議な人だなと、
うんうん、
思っていたのと、あとなんかこう話通路挟んで隣だから話しかけてみてもちょっとあまりこうね口数の多いタイプではなかったので、
うん、
多分最初そんなに仲良くなるのにすぐなったわけではないんですよ、
うん、
だけどある日私が鉛筆をね忘れたんですね。で確かその時にこの授業で鉛筆忘れますかねみたいなね、ことを多分言われた、あの編集デザイン科っていうところだったので、
はい、
まあ、確かに編集デザインするのに鉛筆忘れるのもどうか私もしてるんだけど、でそれで、あので貸してもらえますかって言ったら、
うん、
まあ、余計な一言の後に、うん、どうぞどうぞって言って、
それからは
10本ぐらい貸してくれたんです
よ。1本、ね、
そうそうそう、1本でいいんですけどね。でそれで、あ、なんかもしかしたら意外といい人なのかもしれないなと、うん、なんかどちらから誘って、あ、分かりました。でそれでですね、あの彼はねすごくやる気があったので、パソコンのワードの検定とかありますよ ね、でそれを一緒にやりませんかっていうので手を挙げて、一緒に放課後こう何人かで残って勉強したりしたのからですね、
うん、あの
うん、
ご主人も交通事故で障害があるんです、
ね、そうなんです、
うん、
で、あの私は生まれつきの病気なんだけれども、
うん、
彼は途中まで健常者、
うんうん、
で、あの仕事中の交通事故で2年間入院をして、
うんうん、
で10回手術をしてると言ってたので、
うん、
それもかなり彼に対して、
うん、
精神的に強い人なんだなという、うん、
そうですね。
で彼は、ね、うつ病にもならず、
うん、
明るく、
うんうん、
ひたすら明るく生きてるので、
素が証明マンです
ね。素がすごい、そこに
詰
め
るん
ですね。
やっぱり
さすが証明マンですね。
そんで、まあ、ぶっちゃけどちらがプロポーズっていうか旦那さんだったんですか。
あ、 言わせました。
言わせました。
はい、
夏さんが女王様パワーで。
そうなんです。もうなんか本当にね、あの、うん、42歳の女性で自分が31歳で付き合ってたら、うん、42歳の女性は何を思ってるかっていうのは分かるはずですよね。だって結婚がなければ、うんうん、ただの恋愛なんてしてる暇ないと思う、うん、だけど
ご年齢的にね、
年齢的にね、うん、そうですそうです、うんうん、だけど彼はそんな真剣な気持ちでもないし、こうあのただ本当に好きだからちょっと一緒にデートして付き合おうよっていう感じだったから、うん、あのでも私としては、えこの人が私の生涯の夫になるかも、結婚って人生に、ね、人生設計図になかったけどとかって思ってたんですけど、うん、まあ、それが結局あの、まあ、言わせたきっかけというのよりも彼に考える、こう考えてほしいというのを意思表示したのが、ある日彼がクリスマス近かったんですかね、なんかあの、うん、なっちゃんを連れて行きたいところがあるんだって言われて、
いい、ね、
どこって言ったら結婚式場だったんですよ、その東京の郊外の、うん、でもう夜で、すごいイルミネーションがキラキラしてて、
ロマンチックですね。
ロマンチックですよね、うん、で今までなんかもう今までの人生にないぐらい感動して、
うん、結婚もう人生設計なかった
なっさん、
なっさんが、
え結婚名字も変わるんだそしたら、
うん、
彼が素敵でしょ、いいでしょ、うん、って言うから本当にいいね、素敵だね、うん、って言って彼が指さしたのが日本橋かどっかからね、うん、移築されたね、うん、ライトだったんですよ。
バレライト、
橋結婚式場を見せたいんじゃなくて、結婚式場の横にかかってる橋の上に立ってるライトを見せたかったの。本当ないんですよ、もう私あの時の怒りって今またなんか思い出したけど、
うん、
であの本当はねまだ恋人なんだから、うん、あそうなんだって言えばよかったんだけど、はぁっていう、もうあんたねと言って、うん、42歳の女をこういうところに連れてきてはいけないって言って私その後あの彼の車を運転したんですけど、うん、あまりの怒りで
多分
すごい速度オーバーであっという間に家に着いたっていう。
なるほど、
はい、
でそれで どうなったんですか。それで
それがきっかけで彼は
ああ
怒らしちゃった、
ああ
42歳の人にうかつに結婚したのを見せていけないんだ
な
っていうことが分かったらしくて、ね、それ以来あのドライブしてても遠回りするようになった。
結婚式場
絶対うかつには通らない、うかつに
この結婚式を連想させることは
しない。そうですね、うん、でだけれども私としてはその結婚式場の一件からね、何かことがこうあるたんびに、えこれってって聞くようになったの。
これはプロポーズか。
そう、それでこれってって聞くともうすかさず違うよっていうのが返ってくるようになってきて、
いいですね。
それでじゃあいつうんって言わせるかなっていう話になって、うん、また相当かなりね、うん、これってって聞いてたから、
はは
である時、うん、結婚してくれるだったかな、なんかそんなようなことを、
はは
これってっていうので多分なんかこううんっていう
やりましたね。
はい、言わせたんです
いやきっと彼の本心だったと思いますけど、
そうかな、なんかいやなんかあのはめられたってこの間もそれは本当に確かに言ってて冗談だと思ってるんですけど、
いやお気になってていろいろねメンタルな問題とか身体に障害があったり、
は
い、生きづらさを持つ人やっぱ結婚を諦めますよね。
そうです
ね、だけどねそういう方々がね話聞いて、じゃあ私もすごくねこのやり方でね男性をうまくこうトラップにかけること
そうです
一つのノウハウとして、いや男性の方もね
聞くかな、
うん、ぜひぜひ
聞きますかね、
狙った獲物はめね逃さず
本当ですね、
私もだいぶ今参考になりました
ね。そうですか、でも、はい、あのなんかね、あとその障害を持ったって今ね月野さんがおっしゃったんだけど、うん、あのやっぱり最初はね、
うん、
あの正樹さんはやっぱりあの交通事故なんで、うんうん、交通事故っていう人とちょっとやっぱり遺伝性の病気っていうのは違うかもしれないんだけれども、うんうんね、あの会員さんの中にも結婚してらっしゃる人はたくさんいるんです、
ね、たくさんいるんですよね、
う
ん、
で皆さん子供も産んでらっしゃるし、うん、だからあのちょっと私はそれは逆に自分が結婚した後ですっごくびっくりしてることなんです、
う
ん、
それはでも今は情報として大事ですけど、
ええ、
たくさん、いや私の周りでもメンタルに問題あっても結婚して幸せなご家庭持たれる人山のようにいるんでね、
そうですよね、
私も一生一人だなと思ってる方多いと思いますけれども、ぜひねそういう人がたくさんいるっていうのは ね、
ね
情報として伝われば私もいい家庭持てるかなってね、
もう月野さんは、はい、私本当に本当に優しくて大好きなので、
ああそうですか、ありがとうございます、
あの本当に
私のトラップに誰も引っかかりませんから
どういうトラップなのか、後で
そのトラップがダメ
なんです、ぜひお聞きしてみたい、
は
い、
じゃあご主導お願いします。はい、いそんなことで
ごめんなさい、あともう一個だけいいですか、
はい、いいですよ、
でね、あのね障害者だからではなくてね、うんうん、障害やっぱり初めはあの正樹さん の、 あのご両親に反対一回されたんだけれども、 あの健常者がいいんじゃないのって、自分が障害者なんだから健常者がいいんじゃないのということだったんだけれども、
はい、
今改めてやっぱりつくづく思うのはね、障害者同士だから分かるっていうことがすごくたくさんあって、足が悪いから歩くのが遅い、でもそのことを頭でみんな、私のお友達もみんな理解してくれるんだけど、
うん、
やっぱりこうだって別れって言ってもそれは無理なことですよね、うん、
それはね分からないですよ、
うん、分からないですよね、うんうん、でもそれがやっぱり同じ足の障害っていうことで、うん、お互いにあここの段差危ないだろうなとか、階段があるところは2人では行けないだろうなとか、そういうことが自然とあの浮かんでカバーできるので、理屈じゃなくて分かり合えるっていうのはあのかえって健常者の人とでももちろんうまくいくでしょうけれども、障害者同士でもカバーし合っていくっていうところでは、あの私は本当に正樹さんと同じ障害、同じ障害というか下肢障害ですけれども、で本当に良かったと思う部分ではあるんですね。
むしろもう障害がある者同士の理解の上が
と
てもパートナーとして良かったみたいな、
そうなんです、うん、
それは本当にね、本当に、
はい、
理解してもらうというのはやっぱり喜びですからね、
そうですね、てか分かってねもらえるっていうかね、うん、
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配
便、あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています。
いやひどいですね、
ひどすぎますねもうショックですよ、
いやいいお話だったんだけど、その結婚式場の話ですね
、はい、
そうね、夏さん期待していったらね、
はい、
あの正樹さんいい人なんですよ、
あそうなんですか、
すごくシンプルなこういい人で、だから本当にライトが好きなんですね、橋の上のライトが
で
シンプルに
こ
のライトいいなと思ってから那須さんに見せたいと思ったら、ね、うん、結婚式場の隣で、
そうです、女心をもうちょっと分かってほしかったです ね、
ね、でも結果論から言うとそれで那須さんが怒っちゃって、うん、それが実はお互いに、ね、こう真剣にならざるを得ない状況になったということで、まあ、そういうのも、ね、プロセスとしては、ね、時々怒ってみるのも、ね、真剣の度合いを伝えるとしてはいいのかな、
いいことなんでしょうね、
と思います、ね、いろいろ気の方で私なんかも時々不安になりますけど独身なんで、
はい、
このまま結婚できるのかなっていうねクエスチョンを持って抱えて生きている人もたくさんいると思うけど、うん、ね、こんな素敵なカップルがいますっていうのはねすごくメッセージとして、
うん、素敵ですよね、
いいなと思うんですけど、どうですかプロポーズね、うんうん、私これ今日聞いてプロポーズについて深く考察してたんですけど
月野さんはどういうところでプロポーズしたいですか、
ね、どう、私やっぱり得意技は叫ぶんですけど、
はい、叫ぶ、
詩の朗読してて絶叫朗読してますんで、
はい、
どっかこう砂漠で地平線が見えるところでね、
はい、
僕と結婚してくれとか言って 叫ぶとかいいかなと思うんですけど。
あ、地平線見えるとこですか。
そう、
あ、ちょっとイメージした感じではいいですね、
うん、いいですか。
はい、
奈緒さんはどういう、奈緒さんもまあ独身なんですけど、
はい、
どういうふうなところにプロポーズしてもらいたい
んですか。いろいろあるんですけど、私は、うん、あの理想の男性像が、
はあはあ、
あの前も言ったかと思うんですけど、はいはい、直江兼続なので、
こ
う、はい、和な感じでお城とかでこうプロポーズされたいですね。
お城今お城って言って私の頭になんかラブホテルっていうか、
はい、違いますよ。どういうことですか。あの和のお城です。
あの和のお城、
はい、あの熊本城とか松本城とか、
そういうところでプロポーズするんですか。
はい、なんかこうかっこよく侍っぽく、
侍っぽく、
はい、あの言ってほしいです。
拙者と結婚してくれされとか、は
い、結婚しなかったら切るみたいな
あ、そうですか、わかりました。はい、といったことでしてね、来週ですけれども、はい、もう来週の話になりますんで、
はい
はい、ね、これから、ね、ずっといつまで独身なのかわからないですけどいつか、ね、プロポーズしたりされたり
そうですね、
うんうん、と思ってます、
はい
はい、来週ですけれども野上夏さんへのインタビュー最終回です。どうぞお楽しみに。番組では皆さんのメールをお待ちしてます。
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。E メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 メールアットマークハート33.com、 番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井直でした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニードニッポンを通じてお届けしました。